こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。尾崎和夫です。さて、日曜日はバイブルトーク、世界のベストセラーと言われる聖書を学んでいますが、まあ、このところそれにしても登場人物のいがみ合いや騙し合いの連続ですが、まあ、このような姿こそ実は私たちの生きている現実なのです。聖書はこうしたリアルな人間を映し出してみせてくれます。で、今日も兄エサウと弟ヤコブの争いの物語の続きです。聖書の箇所は創世記27章です。お話は東京ヨドバシ教会の皆野達弘先生です。
皆さんご機嫌いかがですか。東京のヨドバシ教会の牧師の峰野です。で、今日の見どころ、それは前回に続いて今度は創世記の27章に目を移してみたいと思うのですが、そこには実は例のイサクの息子でありましたお兄さんのエサブと弟のヤコブとの間のこの確執といいましょうか、そうした兄弟争いのこの元となりますもう一つの事件がそこに引き起こされた、そんな記録がそこに留められています。また同時にそういうこととこの密接に関わりながら、そこに人間の子供に対するところの溺愛と言いましょうか、溺れる、愛に溺れると言いましょうか、深く愛することがこの行き過ぎてですね、それが本当に子供をダメにしたり、そして子供の生涯に対して災いを招くようになっていってしまう。そしてその溺愛だけではなくて、まあ、偏愛と言いましょうか、偏る愛ですね。親はそこに二人の子供がいたならば、しかも双子なんですね。まあ、この双子、お兄さんのエサウと弟のヤコブは同じ双子でも、前回も申し上げたことですけれども、まあ、二卵性のソーセージと言いましょうか、この一卵性のソーセージ、これは非常に顔も似ていますし、いろんな面でこの近似性と言いましょうか、似通う部分が同じ双子でも強いですね。しかし二卵性のそうした双子というものは、その顔が違ったりですね、当然性格もはっきり異なったりしてくる、そういう、まあ、双子になるわけですけども、それらの子供たちをそれぞれ固有の素晴らしい人生にこの立ち行くことができるように、そういうふうに育てていってこそ、まあ、それをしかも両親がですね、心を寄せ合いながら、自分たちに知恵が足りず、自分たちに何かあそこに、足りなさ弱さがあるならばですね、そのところを本当に、力を合わせて育てていくべきところなんですが、ところがですね、このお父さんはなぜこのお兄さんのエソを愛するようになったかというとですね、一つは非常にお父さんに似ているところがあったからなんですね。まあ、顔つきがどうであったかは聖書の中では定かではありませんけれども、 兄さんは非常にですね、この毛深い子供で、何か、まあ、人間の子供というよりも、何か動物の赤ちゃんが生まれてきたように生まれながらにして、ものすごく毛深かったんですね。まあ、お父さんが毛深かったどうかが、これまた聖書の中では定かではありませんけれども、そのお兄さんはですね、この非常に、この何て言いましょうか、スポーツができ、そして非常に何て言いましょうか、やがて背を長じていきますと、野に出て行っては狩りをしたりする、そしてまたいろんな冒険心に富んだ、そういうですね、屈強な青年になっていくわけですね。お父さんはまあ僧侶でもあるから、双子であってもちょっと先に出てきた、生まれてきた、それがまあこの兄ですから、そしてこのイスラエルにおいてはですね、この長子の特権といいますが、長子が父親のその何て言いましょうか、相続権をこの一身にこの受け継ぐというか担う、まあ、そういう特権が与えられてたんですね。日本の昔の家督制度みたいで、長男がそれを家を相続するみたいなもんですね。まあ、そういうことですから、お父さんは当然自分にもこの非常に何か似た性格であり、しかも後継ぎとしてこの誠に力強く、そしてですね、狩りも上手ですし、そうしますといろいろ隣国との争い等々がこの絶えず繰り返されていた当時のあの地域の諸国の事情ですから、まあこのお兄さんというものにお父さんは本当に自分の心が吸い寄せられていくわけですね。そればかりかですね、お父さんはですね、この肉料理が好きなんですね。肉をですね、この煮た、特に料理が肉煮込みですね、これがですね非常に好きなんですね。でこの長男は狩りに出て、そして動物を取ってきてですね、そしてお父さんに美味しい肉料理をいつも提供してくれるって言いますか、そのような料理を提供する、その肉をいつも持ってきてくれますから、まあお父さんはですね、このお兄さんに、お兄さんにと心が寄っていくんです。そこで弟の方がなんとなくそこでもって軽視されるようになるんですね。そしてお父さんは何事かにして兄さん兄さんということで、まあそこにお父さんのお兄さんへの溺愛、この溺れるような愛、そしてですね、また偏り見る愛がそこにあるわけです。ところがお母さんはですね、この弟の方のヤコブですね、これはいつもどっか野に出かけて行ってしまって家に寄りつかないんではなくて、お母さん の周辺に、これは前にも申しましたけれども、そば近くにいてですね、まるっきり女の子のようにいろいろ心優しく、そういうふうにしてですね、お母さんのいつでも助けになるわけですから、お母さんいつはいつしかこの弟ヤコブを溺愛するようになり、偏愛するようになるわけです。ところがですね、このやがてだんだん長じて、そして父親のイサクのこのついに高齢化とともに、この地上での生涯ももうだんだんと終焉していかなければならない、まあ、そういう衰えを見せる頃になったわけですね。聖書の27章の一節には、イサクは年を取り目が霞んで見えなくなった、目が霞んで見えなくなった、眼病を患わしたっていうんじゃなくて、年をもう取りすぎて視力が衰えてきたわけですね。今のように眼鏡をかける時代ではありませんしね、そういうようなことでとうとう夜年並みとともに、 目が霞んできました。でも、まあ、耳の方は聞こえにくくなっていたとしても、まだ人の声を聞き分けるそういう、まあ、聴力を持っていたわけです。そしてまた何かこの匂いを嗅んでですね、この厚物、この肉料理はいい香りだなという、そしてこの空腹を覚えていると思わず食欲が進むといいましょうか、その匂いを嗅むとですね、急に食欲が湧いてくるというような、まあ、そういう、まあ、匂いを嗅ぎ取る、そういうことはまだお父さんイサクにはあったんですね。ところが、まあ、とにかく体力も衰え、そして目が霞んで、ほとんどこの相手を識別ができないほど、まあ、失明に近くこのなっていくんですよ。そして、もうしばしば朝となく夜となく昼となくですね、床に伏すことが多くなっていたんですね。そこでですね、いよいよ家督の相続をしなければならないと言いましょうか、息子のにその長子の特権を譲り渡す、そのためにですね、当時のイスラエルではですね、この祝福式のようなですね、一つのセレモニーがあってですね、そこでお父さんが安心をして息子に手を置いて祈って、神の前にその自分の後継ぎとしてあなたを特命するという、その祝福をあなたにそこで受け渡すという、そういう、まあ、公の営みをすることが必要になったわけです。でこれはたった一つの、二つない、たった一つの、しかも一度限りの祝福式であり、その祝福を受け継ぐ者はこの数々いて分かち合うことができるものではなくて、一人がそこで特命されるわけですから、そこでですね、お父さんは当然ながら兄のエサウに、そしてですね、このお母さんはその時ですね、この自分の溺愛し偏愛をしている同じ息子ではあるけれども、自分の中から出た息子ではあるけれども、弟の方にこの思いがそこに傾いてと言いましょうか、吸い寄せられてですね、弟をなんとか後継ぎにしたいとお母さん思うんですね。でそこでね、お母さんがなんと一策を講じるんです。男性よりも女性の方が怖いなんて言うと、この番組を聞きの女性の方からですね、ここに、まあ、とにかく出てくるお母さんのリベカさんはですね、そこでもってね、この弟イサクを呼んで、お父さんがお兄さんに家督を継がそうとしていると。それをお兄さんに継がせたくないんだと、お前に継がせたいんだと、そこでお前は私が一策講じるのでそれに従いなさいと、こういうふうにですね、弟に言うんですね。ちょうどその直前にですね、お父さんの方はお兄さんを呼んで、さあお前に祝福をし私の相続を継がせたいと思っていると、ついては私も年を取ってきたのでどうかその一つのセレモニーをしたいのだが、その前にお前がどうか野に出て行って、そしてですね、この獣を捕まえて、それを持ってきて私に大好きなその肉料理を、肉煮込みを一つ振る舞ってくれよと、そしたらば私はその後でお前に祝福しようと、こういうわけです。まあこのお兄さんのエソは その前にお話しましたようにですね、これまたこういう肉料理が好きでですね、自分が外に行って帰ってくるとこの弟がですね、肉料理をその時作っているんですね。そうしますとその匂いが風に乗って自分の鼻に飛んでくると言いましょうか、匂いが鼻につきましてですね、彼はもうお腹からぐーっと音を出すようにして、わー食べたい食べたい早くしてほしい。そうすると弟はですね、そこでもってですね、なんとヤコブは姑息に持ってみましょうか、お兄さん、お兄さんにあげてもいいけども、それならお兄さんのこの相続の権限を僕に譲ってほしいと、まあそんなことを出し抜けに言うわけですよね。お兄さんはそれが本当だとは思わず冗談かと思ったかもしれませんが、お兄さんの人の一人の家にですね、もうお腹が空いてたまりませんから、その肉料理を食べたいために、いいよいいよ、そんなものより早く食べさせてくれと、後でまあ、そこでもって取り消しをしようと思ったかどうか、そこでもってそういうふうに約束しちゃうんですね。これが実は最初に起こった、この大きなお兄さんとの争いの実は、火種になるわけでしたが、そのお兄さんはこの肉鍋が好きだった、肉料理が好きだったわけでしょ。お父さんのエソも、このこれもイサクもですね、このお父さんのイサクもそれが好きだったわけです。ですからまあお父さんとこの長男のエサは、いや本当に似た DNA を持っていたんだと、こう言いたいところですね。そこでお兄さんは早速それを取りに行くわけです。狩りに出かけるわけです。ところがその狩りに出かけている留守にですね、お母さんが、お父さんがそういうふうにしてお兄さんにその相続を継がせようとしているということをですね、この知ってですね、それでこの弟にですね、さあ大変だよと、お兄ちゃんの帰ってこない前にお前が、お母さんが言うように、そのところに行って、ね、2匹ほど羊がいるので、その中でよく肥えている羊を持ってきて、そして、私のところに、連れてきなさい。私はそれを早速料理しておいしい肉料理を作って、それをお父さんに、そして食べさせるから、お前がお父さんの前に出て行って、お父さん、私がお兄さんのヤコブだと、こう言ってその祝福を受けてしまいなさい。こういうふうにお母さん言うんですね。そうするとですね、それを聞いたヤコブは、お母さんそんなこととてもできませんよと、お兄さんは毛むくじゃらですから、お父さんが肌を触ったらばすぐに、私は滑らかな肌ですから分かってしまいます。そしたらお父さんの怒りに触れて祝福どころか呪いを受けてしまいますよと、こういうふうに言うとですね、いやいや、だ心配しなさい、しまさらしなさんだと、お前が連れてきた羊のその皮をお前の体に、もう本当に首から手から露出するところには全部私が上手に貼ってあげるから。そうするとお父さんはそれを触って、おお、毛深いなと、お兄さんだなと、こういうふうにわかる、そう思うから心配しなさんと、こう言うんですね。まあ、それほどお兄さんは気深かったんでしょうけども、そこまで言うもんですから、とうとうヤコブはですね、お母さんのその言うところに従ってですよ、そしてお父さんの前に出てですね、そしてお父さん、私は長男のエソーです、どうか私は今お父さんのご注文のおいしいこの肉の料理を作って今持ってまいりました、どうぞ召し上がってください、ついては私を祝福してくださいと、こう言うんですね。そこでですね、また同時にですよ、お兄さんのこのそういう式典の時にいつも着る晴れ着をもヤコブは着てですね、またこれもお母さんがですね、ちゃんとしまってやったものを出して、これを着てきなさいというんで着てですよ、そしてお父さんの前に出てそう言うんですね。お父さんは声を聞くと、どうもそれはお兄さんのエソではなく弟のヤコブの声なので、お前本当にお前はエソなのかというと、 お前の声はお兄さんの声ではないぞと、弟ヤコブの声だった。あ、じゃあお父さん、そうではなくて、私のはまさしく実はエソーそのものなんですよと、ちょっと今私の声がちょっと変なもんですからと、枯れているもんですからみたいですね。で、私の体を触ってみてください。そうすると触るとですね、確かに毛むくじゃらであるので、お父さんはそうか、じゃあやっぱりそうなんだと。それにしてもお前どうしてこんなに早く動物を連れてきて料理ができたんだってこう言いますとですね、いや、主が私のために取り計らってくださって本当にすぐに捕まえられたんですと、こういうんですね。ここでもって神様の名前をさえこの引き出してですね、このイサクはですね、お父さん、このヤコブはですね、お父さんをこの欺くんです。とうとうお父さんはこのイサクを祝福してしまうんですね。エサオだと、兄だと、てっきり思い込んで、そして限りない祝福をそこで注ぐんです。さあ、その後でお兄さんが帰ってきて大変なことになるんですが、そのことについては来週お話しいたしましょう。まあ、それにしてもですね、なんということでしょう。人間は夫婦の間でも、なんとこのような、この、二人の息子をめぐって、この争い事を引き起こすような、そうした、この、なんて言いましょうか、アクションを起こしてしまう。また、なんと、兄弟であるとにもかかわらず、なんと、その家督相続という祝福を、一つしかない祝福をめぐって、それを、やっぱり、一つしかないならば自分が欲しいという欲望に敷かれてですね、そのことにですね、心が動いてしまう。しかも、なんと、このお父さんお母さんの偏愛、溺愛という、そういう愛にほだされてですね、そしてですね、この、そこでもって、この二人は、そこでもって決裂していってしまう。なんと、この、親というもの、特にですね、この母親がなんてすごい教育ママと言いましょうか、マザコンと言いましょうか、この息子をすっかりお母さんのコントロールの下で、この息子が言いなりになるほどお母さんにすっかり引き回される、そういうこのヤコブになるほどお母さんのこの感化は大きい。そしてそのお母さんがこうした偏愛をし、溺愛をし、そしてその息子、弟の方にこの祝福を継がせて、そして自分もその元でこの余生を暮らしたいという、そういう欲望をですね、そこでもってこの加速させていくんですね。とうとうこのことのために後々まで大きな、そこに不幸が起こっていく。これがなんと人間のこのなんていうか弱さと言いましょうか、人間の差がと言いましょうか、悲しい差がですね。ヤコブの手紙という新約聖書の終わりの方にありますところの一章十四節十五節ですね、この欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を乱すという意味の言葉がありますけれども、なんか人間って悲しいかな、こんなところがあるんですね。まあ時間が来ました。ではまた来週この時間、お話の続きをさせていただきましょう。ごきげんよう、さようなら。
聖歌186番、浮世の闇も、栄光聖歌隊の歌でした。で、この歌を作った笹尾哲三郎は、1911年、ヨドバシ教会の初代牧師に就任しました。それから100年経った2011年、ヨドバシ教会の創立100周年を記念した現在の教会堂が完成したのです。創立100周年を記念した現在の教会堂が東京新宿に完成したのです。そこで教会には笹尾哲三郎記念ホールが設けられ、また命日の12月30日には笹尾哲三郎しのぶ会が毎年持たれています。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ教会HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。